マタイの5章の7節をお開きください。去る金曜日に平和人君と由紀子さんに第2子が誕生しました。おめでとうございます。教会ラインに写真が載っていましたが、由紀子さんに似て可愛い女の子でした。神様の守りと祝福が豊かにあるように教会みんなでお祈りしていきたいと思います。和人君は母親がクリスチャンの家庭で育ちました。小さい頃は教会に行ったら母親からお小遣いがもらえると、そのように通ってたようなんですけれども、まあ高校生になると思春期ですね、このクリスチャンでない友達ができると、その友達に影響を受けて、まあ教会から離れてしまうわけなんですが、しかし神様の恵み憐れみですね、結婚カウンセリングをきっかけに由紀子さんが信仰を持ち、そして和人君の信仰も回復をしました。今では幸せな結婚生活を過ごしています。神様の本当に祝福に心から感謝したいと思います。さてイエス様は弟子たちに本当に幸せな人はどのような人なのか教えました。多くの人が考える幸せな人とは外面的なことがほとんどですね。美味しいものを食べて、そして飲んで、ブランド品を身にまとい、高級車に乗って大きな家に住み、旅行を楽しみ、仕事も人間関係もうまくいって、まあ家庭も笑顔があふれているような人は幸せな人だと、そのように考えるわけです。まあそうかもしれませんね。しかしそれらは全て外面的なことであって、物質的に豊かであることや地位や名誉があることが必ずしも幸せな人であるとは限りません。イエス様は本当の幸せは外面的なことではなくして、むしろ内面、心から始まると教えました。第一に本当に幸せな人は心の貧しいものですとおっしゃいました。心の貧しいものとは、霊的に自分は完全に破産した状態であることが分かった人です。で、自分で自分を救うことができないことが分かったので、神に救いを求めて神に信頼していきます。そのような人は幸せです。なぜなら天の御国はその人のものだからですと言われました。第二に幸せな人は悲しむものですと言われました。悲しむものとは、自分は罪深い人間だ、そのようなことが分かった人です。で、その人は自分の罪を悲しむ、罪を認め、それを悔い改めます。悔い改めるとは180度向きを変えるということですね。で、そのような人は幸せです。なぜなら神がその罪を許してくださり、神の慰めがあるからです。第三に幸せな人は柔和なものですとイエス様は言われました。柔和なものとは、心が完全に砕かれてへり下った人のことです。その人は神に信頼して、神の御心に従い、神に全てを委ねていきます。ですからそういう人は幸せで、なぜならその人たちは地を受け継ぐからですと言われました。第四に幸せな人は義に飢え渇くものですとイエス様は言われました。義に飢え渇くものとは、神との正しい関係を持ち、さらにキリストを熱心に追い求める人たちのことです。そのような人たちは幸いです。なぜならその人たちは満ち足りる、満足するからですとイエス様は言われました。で、私たちは皆幸せな人生を過ごしたいと願っています。で、神も私たちがこの本当に幸せな人生を過ごすことを願っておられます。本当の幸せは外面的なことではなくして、内面、心から始まります。今朝は本当に幸せな人の心の態度の5つ目を一緒に見ていきたいと思います。5章の7節をご覧ください。イエス様は山の上でこう言われました。憐れみ深いものは 幸いです。憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。憐れみ深いものは幸いです。憐れみとはどういう意味でしょうか。辞書にはかわいそうに思う、同情する、気の毒に思うと書いてあります。しかし聖書が教える憐れみとは、ただ単にかわいそうに思い、そして同情するだけではありません。相手の痛み、そして苦しみ、悲惨な状況を見てかわいそうに思い、行動に起こして実際にその人たちを助けること、これが聖書が教える憐れみなんですね。ルカの福音書の10章の30節をお開きください。私の聖書では136ページです。で、ある時律法の専門家がイエス様を試みようとして言いました。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。どのようにしたら神の国に、天国に入るでしょうか。そのように聖書の専門家がイエス様に聞きました。で、イエス様は彼に言われました。律法には何と書いてありますか？聖書には何と書いてありますか？あなたはどう読んでいますか？すると彼は答えました。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。また、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあります。イエス様は言われました。あなたの答えは正しい。それを実行しなさい。あなたの答えは正しい。彼は正しい答えを知ってました。そしてイエス様はそれを実行しなさい。そうすれば命を、永遠の命を得ますと言われました。しかし彼は自分が正しいことを示そうとしてイエス様に言いました。では私の隣人とは誰ですか？私はみんなにそのようにしてますと言いたかったわけですよね。で、そこでイエス様が答えられたのが30節からの答えなんですね。どうぞ30節を見てください。こうイエス様は言われました。例え話です。ある人がエルサレムからエリコへ下っていったが、強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。で、ここで祭司もレビ人も神に仕える働きをする人、祭司は神に取りなし、そしてレビ人はこの神殿で雑用をいろいろ使える人であったわけですけど、いわゆる宗教家なんです。彼らは宗教に熱心でした。で、聖書を彼らはよく知ってました。知識はあったわけですが、仲間が傷ついているのを見てどうするんですか。反対側を通り過ぎていくわけです。ところが33節を見てください。ところが旅をしていた一人のサマリア人は、その人のところに来ると見てかわいそうに思った。そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放した。35節、次の日、彼はデナリ2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら、私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか。イエス様がそのように聞くと、その律法学者はこう言うんですね。その人に憐れみ深い行いをした人です。するとイエス様は言われました。あなたも行って同じようにしなさい。当時、今読んだ 例え話の中でサマリア人っていうのは実を言うとユダヤ人たちから軽蔑された人たちで、まあ、犬猿の中にあったわけです。普段はそのような敵対関係にあったわけですが、しかしイエス様がここで言われたようにサマリア人は強盗に襲われた普段は敵対関係にあるユダヤ人を彼を見たわけですよ。そしてどう思ったんですか？やったそのように彼は思わなかったわけですよね。聖書はかわいそうに思ったと書いてある。彼はかわいそうに思ったんです。普段は嫌な人、いてほしくない人、鼻の立つ人で、自分をこの上から目線で見る人、あるいは悪口を陰口を言う人、その人がこの不幸に陥った時に彼はかわいそうに思うわけです。心から。そして何をしましたか？傷の手当てをしたってありますね。強盗に襲われて半殺しになって血まみれになっている彼の手当てをし、さらに何をするんですか？自分の家畜に乗せたっていう、車に乗せるわけです。そしてなんと治療費まで払ったって、宿屋までホテル代まで払うだけではなくして、足りなかったら私が払いますのでと言ってお金を渡すだけではなくして、さらに請求書が来るんであればその請求書もすべて私が支払いますと彼は言ったわけ。これが聖書が教える憐れみなんです。かわいそうに思うだけではなくして、実際に手を差し伸べる行動を起こして助けることなんです。イエス様は何と言われました？あなたも行って同じようにしなさいと言われました。あなたも行って同じようにしなさい。ヤコブも、ヤコブの手紙の2章の14節から14、17節でこう言ってます。私の兄弟たち、聖書で言えば460ページです。私の兄弟たち、後ろの方ですね。誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立つでしょうか？そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか？兄弟か姉妹に着るものがなく、毎日の食べ物にもこと書いているような時に、あなた方のうちの誰かがその人たちに、安心して行きなさい、温まりなさい、満腹になるまで食べなさいと言っても、体に必要なものを与えなければ何の役に立つでしょう、言うだけで、その人が必要なものを与えなければ何の役に立つでしょう。同じように17節、信仰も行いが伴わないなら、信仰も言うだけで、信じているというだけで、もし行いが伴わないなら、それだけでは死んだものですとヤコブは言っています。ヨハネも、第一ヨハネ、開いてください。482ページです。第一ヨハネの3章の17節から19節でヨハネはこう言っています。この世の財を持ちながら、自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して、憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょうか？子供たち、私たちは言葉や口先だけではなく、行いと真実を持って愛しましょう。19節、そうすることによって私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前に心安らかでいられます。イエス様ご自身もマタイの25章、ここも開きましょうか。新約聖書の最初ですね、ページ言えば54ページです。マタイの25章の35節から40節でイエス様はこう言われました。35節を見てください。あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、 病気をした時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えます。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませて差し上げたでしょうか。いつ旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せて差し上げたでしょうか。いつ私たちはあなたが病気をしたり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。40節、すると王は彼らに答えます。誠にあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。ここ読んでわかるように、誰かに対して親切にすることは実を言うとイエス様にしたことと同じであることをイエス様はここでおっしゃっているわけですね。特にキリストを信じた信仰の仲間、神の家族に対してすることはそうです。ですから、あなたの周りで困っている人を見たら、どうぞ親切にしてあげてください。そしてその人のために祈ってあげてください。またその人が必要としているものがあれば、それをどうぞ与えてください。喉が渇いてたら飲み物、あるいはお腹を空かしてたら食べるもの、着るものがなければ着るもの、泊まるところがなければ、当時はこのホテルが十分なかったわけで、ほとんどがこの家々で泊まっていったわけで、何であれその人の必要を満たしてあげてください。それが憐れみを示すことなんです。イエス様は言われました。憐れみ深いものは幸いです。なぜ憐れみ深いものは幸いなんでしょうか。何と言われましたか。その人たちは憐れみを受けるからですと言われました。憐れみを受けるとは、人から憐れみを受けることではありません。誰から受けるのか、それは神から憐れみを受けるからとイエス様はここでおっしゃっているわけですね。私たちが救われたのは神の憐れみなんです。私たちが救われたのは神の恵みのゆえなんですね。恵みとは、受けるに値しないものがただで受けること、それが恵みなんです。受けるに値しないもの、私たちは救われるに値しないものでした。そういう資格がある人は誰もいないわけなんです。罪を犯してしまい、私たちは神の罰を受けて当然で、神の恵みのゆえに私たちはただで救われるわけなんです。何かをしたから救われる、これは何かをしたのであればそれは仕事であり、仕事をしたのであればそれは報酬なんです。ところが仕事もしないのにただで受けること、これがプレゼント、恵みなんですね。私たちが救われたのは、良い行いをして教会に熱心に通って聖書を全て理解したから救われたわけではありません。聖書を十分に理解していなくても、教会に通っていなくても、また祈りが上手でなくても何一つ関係ないんですね。イエス・キリストを信じる信仰、それだけが神の前に喜ばれることであり、そのキリストを信じる信仰によって私たちはただで救われたんです。これが神の恵みなんです。恵みとは、受けるに値しない人がただで受けることなんです。では憐れみはどういう意味なんでしょうか。憐れみとは、受けなければならない罰を受けなくて済むことなんです。受けなければならない罰を受けなくて済むことです。聖書は全ての人は罪を犯したと書いてます。それに反論できる人は誰一人いません。全ての人は神の前に罪人なんです。清い神の前に立った時に、私たちは自分の罪のゆえに罰を受けて当然なんですね。しかしその罰を受けなくて済むこと、それが神の憐れみなんです。どのように神は私たちを罪から救い、神の罰、裁きから救ってくださるんでしょうか。神の一人子、イエス・キリストの十字架によってなんです。 聖書はすべての人は罪を犯して自分の罪のゆえに神の御怒りを受けるべきもの、それが当然である、そして永遠の滅びに向かっているわけなんです。悪い知らせですね。しかし聖書は良い知らせを私たちに伝えているわけです。神は愛なんです。神は私たちを愛して一人子イエス様をこの地上に使わせてくださいました。イエス様は神の子です。永遠の初めから父なる神と共におられた方が、私たちを罪から救うために私たちを同じ人になってくださいました。そして神は私たちを罰する代わりに、私たちのすべての罪を罪のない一人子のイエス様に負わすわけなんです。イエス様は私たちのすべての罪を十字架で背負うわけで、ですからイエス様の十字架の言葉の一つ、七つの言葉を発するわけですけど、その言葉の一つが、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるんですかと、イエス様は悲痛な叫びをなさるわけです。それは永遠の初めから神と共におられた方が、私たちのすべての罪を背負った瞬間、神から切り離されてしまうことなんです。神は私たちのすべての罪を御子に背負わせて、そして十字架の上でその罪を裁いてくださいました。しかしキリストには罪がないわけですから、墓に葬られ、聖書に書いてある通りに三日目に死人の中からよみがえることによって、この方は確かに罪のない神の子であることがはっきりと証明されるわけです。先週はそのイースター礼拝でした。教会の方だけではなくして、教会の方々は家族や友達に、このウェブを見てねということでアドレスを送ると、まあ何人かの方々からの証なんですけど、友達が見て、私も人生が変えられたい、あるいは変えられた、そのように信仰告白をした人もいたそうで、このようにオンラインで礼拝をすること、集まれないのは寂しいわけなんですけども、神様が与えた時ですよね。普段は伝道できないのが、私たちは簡単に今の時代伝道できるわけですよ。勇気がない人でも見てねというだけで相手をクリックして見てくれるわけですから、そこに主が働いて救われるべき人たちが救われてくるわけなんです。先週はそのイエス様がよみがえったことを記念するイースターでしたが、今も主は生きておられるわけですから、信じるすべての人を罪から救うことができるわけなんです。信じる者はすべての罪が許されます。罪が許されたので、神の裁きに遭うことがないわけなんです。私たちが救われたのは、ですから、神の恵みの家なんです。神の憐れみによって救われたわけです。そして救われた人、罪が許された人は、自分が神から許されたと同じように、その許しが分かった人は、他の人が自分に対して罪を犯したときに、ひどいことをしたときに、それをずっと根に持たずに許そう。そのような許しの心が与えられるわけです。そのことを聖書から見ていきたいんですけれども、マタイの18章の23節をお開きください。新約聖書の最初ですね、私の聖書では37ページです。でそこにはある時ペテロがイエス様の身元に来てこう言うんですね。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何回許すべきでしょうか、7回まででしょうかというわけです。で彼にはアンデレという弟がいたわけなんですけども、そして信仰の仲間の兄弟の意味も含んでるんでしょう。何回まで許すべきでしょうか、7回までですか。で当時ラビ教師たちは3度までは許してあげなさいって教えをしてたわけです。だからペテロは3度ではなくて、ちょっと心が広いところを見せようと思ったんでしょうか。主よ、7度まででしょうか、7回まででしょうかというわけですけど、するとイエス様はこう言われるんですね。私は7回までとは言いません。7回を70倍するまでですとおっしゃるんです。ああ、そうか、7×70 で490回許せばいい。そういうことをイエス様は言われたわけではなくて、聖書では、7は完全数を表しているように、あなたは完全にその人をもう何度でも何度でも許し続けなさいという意味なんです。 そしてイエス様は許すことの大切さを教えるために例え話をなさるわけで、23節を見てください。ですから天の御国は王である一人の人に例えることができます。その人は自分の家来たちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タラントの負債のある者が王のところに連れてこられた。彼は返済をすることができなかったので、その主君は彼に、自分自身も妻子も持ってるものも全て売って返済するように命じたって。まあ王としては当然ですよね。全てを売ってでも返済しなさい、そのような権利があるわけで。それで家来はどうするかっていうと、彼はひれ伏して主君を拝し、もう少し待ってください、そうすれば全てお返ししますと言った。家来の主君はかわいそうに思って彼を許し、負債を免除してやった。でこの例え話で1万タラントの借金があるわけですけど、日本円に換算するとなんと6兆円なんですよ。6000円じゃないですよ。6億でもないです。6000億でもない。6兆円なんです。今回のコロナウイルスでこの国民への10万円の給付金が決まったわけですけど、何兆円というこの補正予算から出すわけです。莫大な金額ですね。一人の人がそのような全く返すことのできない多額の借金をしたわけです。こう例え話で、もうどうしようもできない、返すことのできない、でも王は当然の権利として全てを返しなさい、自分を売ってでも妻子たちを売ってでも全てのものを売り払って返しなさい、当然なんです。で家来は本当にごめんなさい、もう少し待ってください、そうすれば全てを返しますと言ったわけですが、当然返せないわけで、王は何て言うんですか、家来をかわいそうに思って彼を許し、借金を全て帳消しにチャラにしてくれるわけです。気前のいい哀れみ深い王ですね。まあこれは神を表しているわけです。この家来は私たち全ての人を表しているわけです。私たちは神に対してどんな良いことをしたとしても返すことのできない罪の借金を抱えているわけです。もうちょっと待ってください、返しますから、もうちょっといい人間になったら神様あなたの前に受け入れられますから、誰もそれできないわけです。神の憐れみによって私たちは皆罪が許されたわけです。許されない罪は何一つありません。罪の借金が神の憐れみによって帳消しにされる。これが十字架なんです。で、この家来は全ての借金を王の憐れみによって許してもらいました。ところが28節を見てください。その家来が出ていくと、自分に100デナリの借りがある仲間の一人に出会った。彼はその人を捕らえて首を絞め、借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってください、そうすればお返ししますと嘆願した。しかし彼は承知せず、その人を引いていって負債を返すまで牢に放り込んだ。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に心を痛め、行って一部始終を主君に話した。そこで主君は彼を呼びつけて言った。悪い家来だ。お前が私に懇願したから、私はお前の負債をすべて免除してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。こうして主君は怒って負債をすべて返すまで彼を獄吏たちに引き渡した。あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのです。 この例え話で家来の問題は何だったんでしょうか。自分は王から許されたのに他の人を許さなかったことですね。で、100デナリとは、まあ今でいう600万円、まあ決して少ない額ではありません。簡単には許せません。ですから、まあ周りの人は許しなさいよ。私たちは簡単に言うことできますけど、自分がその当事者になるとなかなか許せない。頭では分かってても、許せないっていうのはあるわけです。ですから許しっていうのは非常に難しいことであり、寛大できないことなんです。できません。しかし自分が王から許された額はいくらでしたか？6兆円であったわけです。この6兆円と比べると600万っていうのは本当600円の感覚になるわけで、大したことないわけですよね。6兆円にすると。私たちが他の人を許すことができるのは、神が自分のことを許してくださった、自分は本当に許された、すべての罪が許された、そのことが本当に分かったときに、私たち他の人のことも許す心が与えられる。ここで教えていることは、他の人を許したから神に許されていることではありません。むしろ神に許された、神の憐れみによって私は本来は罰を受けなければならなかったのが、それを受けなくて済む神の憐れみですよね。その神の憐れみが分かった、すべての罪が許されたことが分かった人は、自分に対してひどいことをする人に対して許せるように変えられるということ。あなたはどうでしょうか。どうぞ自分自身に質問してみてください。許していない人はいないでしょうか。あなたにひどいことを言い、そしてひどいことをした人のことを憎んでいないでしょうか。絶対に許せない、そう思っていないでしょうか。もし許さなければ、あなた自身が実を言うと非常につらい苦しい思いを内側でしてしまうわけです。喜びの人生のはずなのに、そのことをずっと思うと喜びが奪われてしまう。そして喜びの代わりに、この嫌な憎しみが自分の心思いを支配してしまうわけです。それはちょうど憎しみの刑務所に囚われている囚人のようなものだと、イエス様はこの例えでおっしゃっている。しかしそこから抜け出す方法があるわけです。あなたはそこから抜け出すことができるわけです。それが許すことっていう。許すことなんです。許すことによってあなたは憎しみというこの刑務所から解放されます。そして自由と喜びを勝ち取ることができます。でも自分の力ではなかなかできないわけですよね。仕返しをしたいわけで、どうにか復讐をしたいわけで、あるいはこの他の人が幸せになっていくのがまた妬ましくなるわけで、この不幸になってほしい、失敗をしてほしい、そのように思うのが生まれながらの人間の性質なんです。しかし神の聖霊によって霊的に新しく生まれ、そして聖霊に従って生活をする人であれば、許すことができてくるわけです。不思議ですけど。ではどのように新しく生まれ、許せるようになるんでしょうか。イエス様はこの三条の説教でそのことを教えておられるわけです。始まりは外側ではなくして、あなたの心の中から幸せは、祝福は始まるわけです。第一は何でした？心の貧しいものは幸いですと言ってました。心の貧しいもの、心の貧しいものと、もう自分で自分のことを救うことができない。私はもう霊的に全く破産した、破綻したものである。自分で頑張ることをやめることですよね。 そして第2話何でした？悲しむ者は幸いです、自分も罪人だ、罪がある、だから誰も裁けないわけです。自分の罪を認めて、そして柔和なもの、心が砕かれて減り下り、そして義に植え替わくものでしたね。神の前に正しいものとされたい、そのためにイエス様を信じる、そして信じるだけではなくしてイエス様のように変えられることを追い求めるわけです。イエス様はどういう方ですか？イエス様は愛ですね。愛の方です。そしてイエス様は、その愛は憐れみとなって行動に現れるわけです。で、神は私たちを愛して、それが行動に現れるわけです。一人子が使わされるわけです。イエス様も愛の方ですから、その愛が行動となって憐れみを示すわけです。イエス様は救いのために来られたわけですけど、ガリラヤ地方からその働きを始まるわけですけど、そこは湿地帯で、非常にこのマラリアやらいろんな病気がはびこっている地域でした。イエス様はそのような人たちをことごとく癒されるわけです。その癒しの目的は人々の注目を浴びるためではありません。今の時代、癒しの賜物があって人々の注目を浴びようとするような人たちがいますけど、それは間違った動機なんです。イエス様は決してそのような動機でなさったわけではありません。イエス様の動機は憐れみによって動かされるわけです。病んでる人を憐れんで、イエス様は癒し、そして貧しい人たちに福音を述べ伝え、お腹を空かせている人がいたらパンを与えて養われたわけです。人々は喜びました。しかし人々が求めていたのはパンを与える、お腹を満足させる、自分を満足させる、自分にいろいろなものを与えてくれるイエス・キリストを彼らは求めていたわけで、イエス・キリストご自身を求めていたわけではないわけです。で、ローマの圧政から解放する、そのような救い主を彼らは求めていたわけです。ですからイエス様がそういう方でないことが分かると、一人去り二人去り、群衆は皆イエス様から去っていきましたね。そしてイエス様は親しい友から裏切られるわけです。弟子たちも皆逃げていきました。イエス様が捕らえられると。で、イエス様はローマ兵に、そして宗教指導者たちに、あざけられ、罵られ、椿をかけられ、そして鞭で打たれ、その肉が引き裂かれ、最後は十字架につけて殺されました。それでもイエス様は十字架の上で何と祈られました？父よ、彼らをお許しください。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。この方が私たちの主イエス・キリストなんです。私たちはイエス様の十字架によって全ての罪が許されました。私たちの行いではありません。全ては神の恵みの上、神の憐れみによってなんです。神が私たちに望んでおられることは何でしょうか。神がイエス様において私たちを許してくださったと同じように、あなたが、私が周りの人に対して、自分にひどいことを言い、ひどいことをする人に対して、あなたの悪口を言う、陰口を言う人に対して、悪く言うのではなくして、むしろ彼らを憐れんで、かわいそうに思って、優しい心で許し合うことなんです。イエス様は言われました。憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。お祈りします。天の父なる神様、 あなたは憐れみ深いお方です。私たちを憐れみ、一人子のイエス様を使わし、イエス様が私たちのすべての罪を背負い、十字架で死なれ、葬られ、そして聖書に書いてある通りに、三日目に死人の中からよみがえることによって、信じる私たちのすべての罪を許し、私たちを永遠に罰することがなく、あなたの国に入れてくださる、そのような恵み、憐れみをありがとうございます。どうぞ私たちも許された者として、周りの人たちを許していくことができますように。どうぞあなたの御霊に満たし、許しの心を与え、愛する心をお与えくださいますようにお願いいたします。どうぞまた今週、あなたの守りが一人一人の上に豊かにありますように。そして教会につながる家族の上にあなたの守りが、祝福が豊かにありますように。イエス様の御名によって感謝してお祈りします。アーメン。